この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部
OB の徳増たけしです。
体験部員の宇野です。
このポッドキャストは名古屋は元山にある休業中のカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日は、体験部員の宇野さんに、
はい、
まあ、参加していただきましたが、ちなみに宇野さんはどういうきっかけで、
はい、
このカフェに、
はい、
こう入ってくることになったというか、やっぱりね、もうこのカフェちょっと近所ではなかなか入りづらい、
はい、
評判のカフェでございますので、はい、どういうきっかけでちょっとこの場に入ることに成功したのか。
そうですね、はい、まあ、徳松さんとですね、はい、去年ですね、
はい、
地域の、キャットロード祭り、
そうですね、
はい、
はい、
私ども名古屋ライトハウス緑風、うん、ちょっと、もともと、まあ、7、8年前から出店をさせていただいてるんですけども、
はいはいはい、
まあ、去年、徳松さんとお会いしまして、
うん、
まあ、私も地域に名古屋ライトハウス障害の方が利用されてる、うん、お仕事する場所なんですけど、
なるほど、
まあ、いろいろな知っていただくっていうために出店をしてるんですけども、まあ、去年徳間さんと
そうですね、たまたまその時は多分僕の記憶が正しければ東海ザーとか、
そうですね、
ヒーローと一緒になんか出店してて、
はい、
明らかにちょっと異質な感じを出してたところに、まあ、宇野さんがむしろ興味を
そうです
ねえ、抱いていただいて、まあちょっと話しかけていただいたところから、はい、じゃあ一度ね、
はい、
ちょっとラジオ体験、してみてくださいということで、はい、まあちょっとこういう話の流れになったんですが、
はい、
まあ今ね、宇野さん自身もおっしゃいましたが、名古屋ライトハウスね、ね、はい、緑風ということで、
はいはい、
まあこの、なんであの時カフェがある元山猫ヶ洞というところにある、うんうん、まあ、施設なわけですけれど、
はい、
ちょっともうちょっと詳しくどういった場所なのかちょっと教えていただきたいなと。はい。
はい。そうですね。8年前に、
はい、
名古屋市さんが運営してたところを、
はい、
はい、私ども名古屋ライトハウス緑風が、まあ、民間、まあ、に、引き継がさせていただいて、で、そこから、まあ、最初は利用者さん、障害持たれた方、7、8名だったんですけど、ですけども、要する
に障害を持った方でも、まあ、働ける場所、
そうですね、
そういう方にこう仕事をこう、
はい、
作っていこうという、
そうですね、
はい、その場所なわけですね。
その場所で、で、おかげさまでというか、今は登録の、まあ皆さん、利用者さんが48名ぐらいいらっしゃりますね。で、その中でも、まあまあお仕事、タオルを畳むだとか、はい、チラシを折るだとか、まあそんなちょっと軽作業、簡単なっていう作業なんですけど、まあ、まあ皆さんが、まあフルで毎日、出勤するではなく、私どもは週1日でも出勤も OK よと、徐々に、まあその方の生活スタイルに合わせて、まあ利用していただいて、ゆくゆくは、例えば、まあ、障害福祉、まあ、制度いろいろありますけど、
はい、
ステップアップとして、ちょっとでも、工賃、お給料高いところに、行くだとか、
はいはいはい、
一般就労だとか、
はいはいはい、
そんな、
はいはいはい、
まあ、ステップアップする、事業所だとして、として、まあ、活用していただければなと。
だからまあ、その障害を持った、まあ、一口に障害といっても、まあ、いろんな障害の方がいると思うので、またそこの、ね、その障害者同士の方との、その間でもいろいろあるとは思うんですけれど、まあ、そういった方が社会に、こう、なんていうんですかね、社会に出るためのこう足がかりになるような、
そうですね。
そういった場所として、
そうですね、
まあ、この、ライトハウス、名古屋ライトハウス。この、ちなみにこの名古屋ライトハウスというものは名古屋の中にも、
はい、いくつか、
いろ、たくさんの事業所があるということで、
ありますね、
その中の一個がこの緑風と。
はい。そうですね。名古屋ライトハウス自体がもう、戦後間もない時からなので、もう歴史ある。
あ、そうなんですね。
はい。もう70、 5年ぐらいなのかな。
それは、
結構な。
その、ライトハウスという、その、ま、会社です。民間なので会社ですよね。会社としては、もともとその事業内容としては、そういう障害のある方に、そういう。
そうですね。戦後間もない時から、その、こう、もう今お亡くなりになれましたけど、
はいはいはい、
その先代の方が、空き缶、カンカンを集めて、で、そこから、まあ、ブリキの、またか、まあ、リサイクルをしてっていう形で始めてって、はいはいはいはい、で、今にもう至りまして、まあ、こう、昭和区だとか、港区だとか、はいはいはい、まあ、いろんな事業を幅広く展開しておりますね。
いや、だから僕も福祉というものに、まあ、明るくはないんですけれど、そういった形で、やっぱり、その障害というものに対しての、こう、イメージとか、その、まあ、こう、なんていうんですかね、こう、国としてのこう対応とかも、まあ世間の対応も含めて、やっぱりそのどんどん変わってきてはいると思うんですけど、昔っていうのはまたね、今とはちょっと全然違くて、理解とかもちょっと低かった時代から、まあゴールドライトハウスさんはそういった障害を持った方に向けて何かこう援助、
そうですね。やはり皆さんも障害持ってるから、働けんわじゃなくて、ちょっとでもその、皆さん働く意欲だとか、意識だとかやっぱりあるので、
はいはいはい、
もうそこをじゃあ、その、障害あるから、例えばその身体の障害をお持ちの方でも、片手だからできないよね、じゃなく、そこをできるようにするためには、どうするかっていうところを、やっぱりこう、支援者として、職員として、まあ、サポートする。
はい、
で、それが、まあ、あと、その、技術的なところもありますけど、そのメンタル的にも、じゃあどうすれば、こう、皆さんが、こう、意欲、モチベーションをアップするかっていうところを、見える化じゃないんですけど、
は
い
は
い、壁に目標、いくつだとか、あと、いろんな、こう、声かけだとか、ちょっとした、こう、目に見えない部分でも、こう、まあ、日頃、私ども、緑風のスタッフ一同は、もう、もう、つま先から頭の上まで髪型変えただとか、その髪型変えた、床屋行っただとかっていう、はいはい、その一言でも、本人たちはもう、喜ぶので、
はい、
でそこのこう、やっぱりコミュニティがあってこそ、
はいはいはい、
やっぱり利用者さん皆さんはモチベーションをアップするとか、まあ一つの例になりますけど、
なるほど
細かいですけど、
はいはいはい。はい、なるほど。いや、だからまあ本当に、やっぱりこう、正直知らない世界だったりするので、まあ、宇野さんが最初、この、ね、お祭りで会った時に、やっぱりその、僕もね、ちゃんと、これは、丁寧に言ったんですけれど、どこまで発信力があるかは、この何段の時放送部にあるかは分からないですけれど、はいはい、まあこういう、まあ今、その、このライトハウスと、この緑風の、はい、その中の、
はい、
現状というものを少しでもね、
はい、
また知っていただけたらということでね、
はい、
まあ、今回出ていただいたので、そういう意味では、まあ、本当に知っていくことによってね、やっぱりその、どっちかというと世の中っていうのは、なんかどっかゼロか100かじゃないですけれど、やっぱりその極端な部分が、やっぱり感じることってあるんですけれど、やっぱりそのゼロか100かではなくて、もっといろんな人、いろんな可能性っていう部分に、もっとこう細かく細分化して、こう目を当ててって、その人に合った、その人にしかできない部分っていうものの可能性を広げていくということですよね。
やっぱりその、今、ちくさくに、まあ、まあ、活動させていただいてるんですけども、
はい、
やっぱりその地域のってなると、やっぱりまだまだ私としては、
はい、
足りない部分というか、もっともっとこう、地域の方と、こう、コラボというか、して、で、そこで、名古屋ライトハウス、まあ、大きな法人なんですけど、
はい、
あそこのライトハウスさんね、なんですけど、知っていただいてるんですけど、じゃあ地域に根付いている活 っていうと、まだまだだと思いますし、まあ、それこそ、まあ、その地域の一つのつながりから、はい、その皆さん、利用者さんも、私どもも、まあ、今、タオル畳だ、いろんなお仕事をいただいてるんですけども、その中でも、その一つのつながりから枝分かれをして、もっと多くの人が知ってる、いただく中で、はい、お仕事をまあ下世話な話ですけども、
まあ、
いただくだとかして、
そういう方に
そうですね、でそのフィードバックそのコーチンとして、はいはいはい、まあ支給というかまあするでまたそれが利用者さんにとってもいろんなお仕事をいただければ新鮮ですし、
そうですね、
まあ、コーチンアップにつながるだとか、は
い、まあ、先ほど言ったこういろんなモチベーションにつながって、
そうです、ね、
また次のステップアップにつながるという部分ですね。
そうですね、
だからそういう意味で僕は先ほどちょっと宇野さんと、まあ、これは録音の前に話した話ですごく印象的だったんですけれど、はい、その近くにその障害、まあ、を持った方々の子供のね、まあ、そういった場所もあるんですけれど、またやっぱりその子供のまあ、これはちょっとある種リアルな話にはなっちゃうんでしょうけれど、その子供の障害を持ったという部分とのその地域の関わり合いと、その大人で障害を持っている方ので、またちょっとそのなんていうんですかね、ちょっと違う、まだ印象というものが変わってきたりということも現実としてはあったりして、
そうですね、まあ言葉でだとか、まあそのものは見えないんですけども、はい、やっぱ感じるものはやっぱりこう児童をお子さんってなると、やっぱ僕こう接しやすいのか、はいはいはい、まあじゃあその大人になって、やっぱりこう、まあいろんな方、私どもも精神障害の方、知的障害者の方、身体障害者の方いらっしゃいますけども、はい、やっぱりそこでどうこう関わっていいのかっていうところが、多分なかなか難しいんじゃないかなっていう。
これはそうですね、僕もやっぱりどこまで行ってもこうやってまあ今日またお話聞いて、印象っていうのは少しずつですけど変わっていくと思うんですけれど、やっぱりその今言ったそのどう接していいのかとか、そういった部分って確かに全くわからない、だからまあ触れない、外溝ってこう、なんていう、埋まらないっていう部分なので、まあ少しずつこう、接していくことで、
そうですね。
やっぱり変わっていくという現状ですね。
そ
うですね。
その接して、まあ徳間さんおっしゃるように接していく、徳間さん、まあ地域の方から接するっていうことも大事なんですけど、はいはい、私どもも同じ屋根の下で、まあお仕事を基本してるんですけども、はい、そこから、やっぱり、で外に出て知るだとか、逆に、地域にこう出てで、まあ、あそこにある緑風の、皆さんでこう、なんかこう地域のお祭りに出るだとか、はい、一つ今やらせていただいているの、あ、去年だ、もうちょっと終わりになってしまったんですけども、はいはいはい、地域のアパートに、はい、施設外就労といって、アパートに掃除に行くっていうこともやってたんですけども、
近所の
ですね、はいはいはい、まあちょっと、元山駅近辺なんですけど、数人とスタッフ1名で、本当にこう、掃き掃除、手すりを拭くだとか、はいはい、やっぱり外に出ることによって、やっぱりこう、まあアパートならで、まあ学生の、ま、街でもありますけど、
そうですね、
そこまでじゃあ、はい、お住まいの方と、すれ違うことはないんですけど、外に出るその緊張感だとかっていうとこだとか、外に行って礼儀こう、まあ、正しく挨拶だとか、そういったところも一つ、この利用者さんのモチベーション、そこがやっぱり狙いでもあります
ね。なるほどね。はい、
まあ、それこそ療育センター隣に、まあ、法人は違うんですけども、はいはい、その中にもお掃除、毎日行ってるんですけども、そこでやっぱり、保護者の、皆さんと、やっぱりこう、おはようございますだとか、はいはいはい、そんな中で外に出ることで身だしなみだったりとか、もう、そういったこう、細かなところも、一つの、その支援として、じゃあどうすればいい、何度こう声かけても、服装治らない方も、襟がずっと立ってる方もいますし、はい、じゃあどうすればこう襟を立たせないようにするために、声かけがダメなら、 ちゃんとやったっていうふうに写真で見せるだとか、鏡を、玄関のところに置いとくだとか、なんかそういう細かなところを、もう奥、支援って奥深い。
なるほど。ですよ。まあもう本当に生活に踏み入ったところまでということですよね。そうですね。まあこれは変な話、その障害とか、まあその健常者とか関係なく、まあ今そういう地域とか、まあ変な話、隣、アパートでも隣に住んでる人の顔すら見たことないとか、まあそういう、どうしても、人間関係が希薄になってるっていう部分において、やっぱりその、そういう障害を持った方だけのテーマではなくね、その人と接して、
そうですね。
それによって、その自分も何かその、人はね、自分を、そうですね。鏡じゃないですけれど、自分の、こう、なんていうんですかね、パーソナル部分を高めていくということにつながるっていうのは、これはなんか、もっとその、障害、健常者関係なくね、これからもっと、あるべき形だなとは、思いますね。なるほど。
まだまだ足りないというか、まあ私個人的な思いは、
はい、
こう、もっとこう、緑風、ライトハウス、緑風だけに限っちゃいますけど。
いや、まあそこはもう、
ね。他のね、名古屋ライトハウス、まあこんなこと言ったら、上司に怒られちゃいますけど。
はいはい、
何やってんだと。
ちょ、怒られそうなら、ちょっと言葉気をつけてください。
はい、はい、大丈夫です。
大丈夫
です。
僕も一緒に怒られちゃうかもしれません。
大丈夫です。
大丈夫です。
はい、僕がお願いしたことなので。
はい、
はい、
大丈夫、大丈夫。
はい、
いや、もう。まあまあ、けど、そういう形で、はい、なるほど。まあ、さ、もともと、宇野さん自体は、このライトハウスにもうお勤めして、もうだいぶ長いということで。はい、
そうですね。まあ、15年ぐらいになります。
なるほど。
ただ、やっぱりその、福祉の大学、一応単位ギリギリで出たんですけど、124単位だったかな。
いや、そんな大丈夫です。細かく。
はい。
そんな、細かい情報はあれですけど、まあちょっとね、けど、福祉の大学を出て。
そうですね、授業も友達に大変お願いする、は
い。いや、だからあんまりそう、そういうことも。
まあ、いいですかね。
大丈夫です。
はい、大丈夫です、ね。はい。
まあ、とにかく、福祉の大学。はい、で、赤裸々なところにね、まあ、そうですね、もう、宇野さんのその正直な人間の部分は出てますけど、その、代筆してもらってた
ですかね。
大学あるあるだとは思う。あ、はい、僕ちょっと大学行ってないので、あ、まあ、ある種、ちょっとその憧れのエピソードそうですけどね。まあちょっとそういうのも経て、福祉大学を。
福祉大学出て。
とりあえずなんか、だから、要するに印象としては、とりあえず出たというか、
まあ、出た
なんか
そうですね。
そこまでその、例えば福祉という部分に対して、そこまで、要するに、思いとか、そういう部分でも、まだ大学生の頃は。
まあ、そうですね。まあ、とりあえずその、氷河期というか、
はいはい、
今、41。
あ、
ま、53年。
いや、これ出ました。また、実は僕も、53年生まれでございます。いやー、これは、これ、もう、
なんか
嬉しい。
嬉しいですね。え、
ちなみに、ちょっとごめんなさいね。はい。はい。53年の何月
?9 月。
あー、じゃあもう完全に同級生です。
あー、同級生です。
僕6月なんですけれど。
嬉しい。
早生まれじゃなく。
はい。
あー、じゃあもう完全な
同級生。嬉しい。
あー、もう一気に印象が。
嬉しいです。
一気に親しみやすくなりました。
あ、ありがとうございます。
なんかね、僕、それが、さっきも同世代なんて、ちょっと言わせていただきましたけど、まあ、世代は近いだろうなと思ってたんですけど、もう完全なる。
あ、なんか嬉しいです。
ためです。
ためですね。
はい。
あ、嬉しい。
ため口にしたい気分です、ね。
まあ、ため、この、あ、まあ、馬年ですもんね。
馬年です。馬年です、ね。もちろん。はい。
後役みたいな。
後
役です、ね。
そこの情報はこれも全部一緒なはずです。
一緒ですね。
全部一緒ですけれど、ね、何の話でしたっけ？
そうですね。福祉大を出て、
ね、
そうですね。そこから私も、まあ、これ笑い話なんですけど、
はい、
勉強もしなかったっていうことで、周りが本当に仏壇屋だとか、
ほうほうほう、
まあ、福祉大出たらもう周りは、福祉のちょっとこういう事業所行きます。まあ、もう大半がそうでした。で、ただ僕の周りは、仏壇屋に就職だとか。
福祉から仏壇屋。
仏壇屋だとか、どっかの、まあ、某チキンのね、
某、はいはい、 いや、もう分かりました。はい、某チキンって言ったらもう、はい、多分あそこだろう、ね。
あそこにバイト時代から、
あいてそのまま、ああ、なるほど。まあ、
いう、
まあ、福祉とはちょっと、
違う。
全く関係のない。
そうですね。
はいはいはい。
で、僕自身は、ただ、バリアフリー。バリアフリーっていう、はいはい、聞いてご存知です
か、
まあ、
もちろん、
段差がない。はい、まあ、はい、それだけに興味があったっていうか。
いやいや、どういう。
どういう、こう、もう、まあ、頭がちょっと、まあ、もう私も
バリア、バリアフリーには興味あった。
興味あった。その、段差がない。
っていう部分に関しては、まだちょっといろいろ、熱量的にも、あれだったんだけど、はいはいはい、バリアフリーだけには。
だけ。
もう、平坦がない。
平坦がない。
平坦がない。平坦なところには。
そうです。
熱い思いが。
そうですね。で、デコボコしないように、こう、平坦っていうところで、住宅の、A メーカーに就職しました。
ああ。なるほど。それはもう、はい、そのままバリアフリーを求めて。
そうです。で、たまたまその、まあ、採用されたんですよね。福祉大で、はいはい、同期は、どこどこ建築学科。
なるほど。
宅建云々、キャド持ってるだとか。
まあまあまあ、要するにもう建築士を目指してる人が集まる場所に。
集まって採用された5人ぐらいいましたけど、私だけ福祉大、なぜですか？貫禄があったからって言われました。その時の。もう評判。まあ、本当に。
何かそのバリアフリーへの思いの、
思いが、
自信の、みなぎった感じが、貫禄になってたんですよ、ね。
そうですね。もうフラットでこう、デコボコしない感じで、フラットな感じが、もうこう、あったんでしょうね。
そこの。バリアフリーへの思いは、面接とかでも話したんですか、
そうですね。まあ、勉強してます、みたいなことはしてましたけど、まあそこはやっぱり皆さん、まあ面接となると、まあ、やりもし、まあこんなこと言っちゃいかんすけど、やりもしないことを、まあ、こう嘘も方便じゃないですけど、
まあ、 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 そうですね、
まあありますけど、まあ
ちょっと受けの良さそうなことを言ったりするわけですけど、ね、
で、まあ本社が東京にもありまして、まあ本当に徳間さんも大きな結構有名というか、
有名な、まあ、そういう
住宅 の、
住宅の、
そうですね、フランチャイズの感じで、
会社なんですね。
てこれ
わかんないです。だからヒントがさっきからうまいと、どっちかって下手くそですね。ほぼ答えを言う癖が。
ですね、お聞きになったと。
某チキンとかね。
そうですね。はい、あると思うんです。
なるほど。
そこに就職をして、で、3ヶ月で、辞めました。
あ、それはちなみにどういった？
そうですね。3ヶ月で辞めたのは、どうしてもその、ま、すごいいいアットホームな会社で、う
ん、はいはいはい、もちろん大きい会社ですし。
そうですね、はい。住宅の建築のそういうものだとかを、やっぱり勉強はしました。ただそれが嫌になったわけじゃなくて、うん、
はい、
どっかで私の中で福祉っていうものが、なんかこう、じゃあその福祉って言っても、今、障害、高齢だとか、いろいろ児童だとか、はい、いろんなありますけど、
はい、
やっぱり人のために、まあ、それこそ、まあ、住宅の営業もやってた時も、やっぱりお客様のために、
はいはい、
やってましたけど、喜んでもらいたいってありましたけど、やっぱり福祉っていう何かこう
多分もっと直接的にというか、
そう、ね、
まあその見えない先にお客さんがいて喜んでる人がいるんですけれども、はい、もっとこう福祉っていうこうもっと触れて、はい、ダイレクトに人のためにという部分のっていうことでしょうね。
もうそれこそその時まあ福祉がやりたいっていうことになった時はもう漠然としてましたけど、でそこでまあそれこそまあ、今はネットの時代で、まあね、携帯とかありますけど、まあ、僕の時代っていうのは、やっぱりコンビニで立ち読みだとか。
そうですね。まだそこまでね、インターネットっていうものがなかったですからね。
そうですね、
はい。
そこで立ち読みしてた時に、はい、まあ、今ある名古屋ライトハウス、まあ、港区にもあるんですけども、そこに、が求人かかってて、うんうんうん、まあ、採用、まあ、運よくというか、あまあ、
貫禄があったんですよね。
貫禄があったんで
しょう
かね。
その時も多分貫禄があった。
そう
です
ね。その時はバリアフリーはもうまあ言わなかったですもん。もう本当に。
けどバリアフリーの思いは今でも宇野さんの中にはふつふつと今でも。
そうですね。その
今思えばそのバリアフリーっていうのも福祉っていう部分と切っては切れない部分ですからね。
そうですね。
だからやっぱりそこの根底にはその福祉。 大学で学んだ、
学んだ
何かこう、バリアフリー魂が、はい。
そうですね。まあ、それこそバリアフリー、段差。やっぱりこう、今、徳間さんと、まあ、去年お会いをして、はいはい、やっぱり緑風っていう、そのバリアフリー、段差ですよね。その地域の段差がないように、フラットにするように、したいがために。
いや、もう完全にバリアフリー使いこなしてますね。
使いこなしてます。そうですね。
なるほど。はい、こう人間関係も、社会の問題のバリアフリーもフラットにしていきたいと。
フラットにしていきたいっていう気持ちは大きいです。
いやー、ちょっとこれは最後にこうバリアフリーの感動的なね。
はい。
お話が聞けましたけれど。いや、けどそれはまあ本当にね。
はいはい。
そこは本当だと思って。まあ、だから、やっぱり、この、僕も今この、ポッドキャストというものをやってて、やっぱり、今まで、その、僕もどちらかというと、その、変わってる、まあ、こんな、なんであの時カフェなんていうお店をやるような人間なので、変わった人間なんで、
いやいや、
そこは本当に多分そうなんですけれど、だからなんかその自分が、その、社会とかに出て、なんかその、やっぱり感覚が合わないとか、なんかそういうふうに勝手に自分で決めつけちゃってた時期とかもあるんですけれど、やっぱりこう、ポッドキャストっていう、その自分の、自分の思いとか、自分が思ってることを発信することによって、少ない人数ではありますけれど、共感してくれる人がいて、それを、ま、むしろ叩いてくれる人までいてっていうことに、なんかすごく、あ、世の中にはちゃんと分かり合えたりとか、自分と同じ感覚を持っている人間って意外といるんだなっていう部分を、本当にこのポッドキャストというものを始めてから、まあ、それまではなんかどうやったら人に受けるかとか、どうやったらよく思われるか、どうやったらって、それもある種サービス精神だし、いいと思うんですけれど、自分の内面を素直にさらけ出した上で共感してもらえる人が、まあ、一人でも二人でもできていくっていう喜びは、またこれは、何事も変えられない喜びなので、まあそういった部分で、まあバリアフリーですよね。だからもう本当に、
そうですね、バリアフリー。
その壁のない関係性というものが、ちょっとまあ、もちろん今後もね、その同じ地域で活動していますので、まあこの店がある限りではありますけれど、
いや、ずっと続けて。
いやいや、本当に頑張りたいなと、今日のことでまた僕も、ここで頑張りたいなって、また思えましたし、は
い、ありがとうございます。
そういう意味では、まあ今後、まあもちろんキャットロード祭りとかそういった形でね、はい、また、関わると思いますし、はい、またその祭りだけでも、またちょっと去年とは全く違う、印象、形で、お祭りでも、こう、なんていうんですかね、協力し合える。
そうですね。
形が出るので、今日こうやって一回録音したことだけでも意味がありますし、はい、またこれがきっかけで何か新しいものが生まれた時にはもっと、この一回の収録以上の価値とか可能性が生まれていくんじゃないかなと。
確かにそうですね。
いや、思ってますね。
その一回ぽっきりじゃなく、それが本当に枝分かれをして、まあ、今日お聞きになってる方からこう発信をしていただいて、
ね、
何かこう私どもも何かお手伝いできればなと思いますし、本当に一つの出会いが、
そうですね、
本当に、はい、まあ、このね年になってなんかこう、
あ、本当に、いやけどね、僕はそこ勝手に同い年なので、すごくわかります、はい、なんかこうやっぱり自分もうとにかく自分で、こう、まあ生きてたり考えてたりっていう部分がね、まあようやくこうちょっと外にというかね、
はははは、
目が行くような年にもなってきたのかなとか、なんかそういう実感もありますし、またね、この53年生まれっていうのが話すと長くなるんですけどね、なかなかこう、僕なりにちょっと面白い世代、なんかもう全ての狭間みたいなね、なんか、一番なんかこう、はい、なんだろうな、あんまり何もないというか、なんか何にも特徴がないというなんかこう、コンプレックスの中で生きてきたような、わかんないですけどね、それは、まあ、宇野さんはそう思ってないかもしれないですけど、なん か狭間にいたような、なんかちょっとそんな印象の中で、だからなんか独特な、なんか僕はこう仲間意識みたいなのがあって、だからまあこれからそういった少しでもね外に向けてね、
そうですね、
あと、あとはまあこのポッドキャストの中でも本当にいろんなジャンルの、はい、まあ僕みたいにこうただの、雑談みたいなことを言う人もいますし、
うん、
まあ、例えば福祉関係の番組を、うん、やられてる方とかもこのお店に来る方の中でもいらっしゃったりするので、
あ、そうなんですね、
きっとそういう形で僕は、少しずつつながってまた違う形になっていくと思っているので、
本当にそれがその一つのつながりが、まあ今日つながれ、まあ本当に徳間さんとつながりましたし、
はい、まず、
ね、明日、明後日、それが1年後、2年後でも全然いいので、
でね、
もう本当にそういう活動をしていきたいなっていうふうに私も思っております。はいはい、
なのでまあ今日ね、本当宇野さんの方からまあぜひこのなんであの時放送部にね、この、はい、やっぱりだからまああの東海座を見て声かけようって思った時点で、はい、まあ何かこう波長としては合う部分がね、はい、まああんまり東海座に後で怒られるかもしれないけど、東海座を見たらまず本当は避けようとするんですけどね、はい、そこでこう近寄ってきたというところに、すでにもう何か同じ波長を感じておる。
東海座が、はい、緑風、それこそ思ったのが、はいはい、緑風にも来てほしいなっていうのを思ったんですよ。
いやーもうこれからどんどんちょっと東海座にまた、ね、はい、ちゃんと発信していかないとダメですね。
そうですね。で、東海座をお互いにウィンウィンじゃないですけど、東海座を知っていただく機会、
そうですね、
緑風も東海座が来ていただいて、まあ、地域の方に来ていただく、
そうですね、
まあ、あの東海座を見て、まあ、ちょっと怖いっていう、
大丈夫です、
大丈夫ですかね、
怖くない
です、怖くないですね、はい、優しい、
きっと優しい方なので、
ええ、
優しい方
確かに優しい方でした。
非常にいい方なので、はい、
そうですね、
はい、はい、まあきっと緑風の方ともね、
打ち解けるんじゃないかな、
打ち解けれるんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、最近だから問題としては東海市の披露なんですけど、ちょっと東海市の平和ちゃんと守ってるのかなっていう、なんか最近元山近辺のね平和ばっか守ってるので、
あ、
まあけど今後はね、だから、東海座にも改名してもらってね、
そうですね、
まあ緑風座とか、
ああいいですね、緑風座。緑風
座。ちょっと色もちょっと、まあ、緑にね。
そうですね。ちょっと塗って。みんなで塗る機会もある
よね。ほんと、あ、そうですね。で、ちょっと今度はペイントの、ペンキだけ用意しといて。
はい、わかりました。
東海座にも。はい、まあ、お話しときたいなと思います。まあ、はい、ね、今日はまあ、だいたい10分か15分なんて言ったんですけど、まあ、気づけば30分以上、ちょっと。
まだまだちょっと話した
い
なと
思います。まだまだね、
はい、
ちょっと53年話をしたい、
ね、
ところでございますが、
はい、
まあ、ちょっと今日はこの辺で。
はい、
終わりたいなと思いますので、はい、まあ、ぜひこれからも、こういった形で、
はい、
つながりを作っていけたらなと思っておりますので、とにかく本日は今日僕に声をかけていただいて、
はい、いえいえ、もう呼びいただいて本当にありがとうございます。
本当にありがとうございました。はい、それでは、ね、もうすぐ門限なのでね、
はい、
はい、もみき昼間ですけどね、
はい、
まあ、帰らないといけないので、また次回もよろしくお願いします。
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、さよなら、
はい。はい、さよなら。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
世の中には、もやもやが溢れています。もやもや貯めますか、それともパラビ聞きますか。あなたのもやもや除去させていただきます。 DY のパルベライズビートは毎週日曜日、シーサーブログと iTunes から絶好調配信中。カタカナでパルベライズビートと検索してレッツアクセス。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノさんのニューアルバム、柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。
皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。 ご希望の方は部屋開放中に体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、さようなら。